2020年5月25日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営水曜ニュース、エピソード47をお送りいたします。アメリカの5月25日はメモリアルデーと呼ばれる祝日になります。今週末は3連休となっております。例年であればメモリアルデーの週末というのはパーティーなどのイベントが多く行われるのですけれども、今年は自粛しているところが多いです。当たり前といえば当たり前なんですけれども、そのような状況になっています。家で過ごす人が多いということがあると思うんですけれども、今年はメモリアルデーの週末のオンラインの、セール、何かを販売するというようなものに関しても、特にガジェット関係は活発に行われているようです。それで私も知っている限りで申し上げますと、 Google のスマートフォン Pixel 3a が$279、これまでで一番安い値段に値付けになっています。でさらに大きな Pixel 3a でも大きなタイプ 3a XL に関しては$160値引きされて$319と、なっていると。これも過去初めての大幅な値引きとなっております。私が持ってるのは Pixel 3a の XL なんですけれども、思わず買いたいなというふうに思ってしまいました。それから Apple の MacBook Pro なんかもとか iPad なんかも値引きしているところが多いです。 iPad に関しては100ドルちょっと値引きしているようなところが、家電の量販店のベストバイとかなんかでセールをしています。で、あとは、ちょっと私のことであれなんですけれども、Pixel 3a XL のケースも通常価格が40ドルなんですけれども、20ドルで半分になって売ってるんで、買おうかなというふうに考えてます。というようなことで、まあ、いろいろ、メモリアルデーなので、今週は1日、平日が少なくなりまして、先週はいろいろ発表が行われました。今回7件ピックアップしております。順を追って紹介いたします。まず1点目なんですけれども、2020年5月18日に Google は大規模な検索コアアルゴリズムのロールアウトが完了したということを発表しました。アップデートに関してはアメリカ時間の5月4日午後、日本時間では5月5日の朝にロールアウト開始となっておりまして、ちょうど2週間でロールアウトが完全に完了したと。一般的にも1週間から2週間ぐらいかかるというように Google の方からも発表がこれまでもあったんですけれども、今回のロールアウトに関しても通常通り2週間でほぼ完了という形になりました。続きまして、サーチコンソールのディスカバーレポートに障害が発生していたということが、障害レポートの方に投稿されておりました。実際には5月12日から障害が発生してまして、で、更新が行われて15日までの間の3日間、ディスカバーのレポートに関して、通常、レポートされるべき指標が内部のロギングの問題のために表示がされずに大幅な下落が発生している場合があると。で、ただしこれはレポートのみで実際には表示されているってクリックされているというようなことで、実際は問題ないんですけれども、サーチコンソールのレポート上では問題となっているという形になります。で、これも15日の時点で問題は解決したということで、現在は通常通り問題なくレポートが表示されているはずです。続きまして、Ask Google Webmasters という YouTube のシリーズがあるんですけれども、こちらの方に新しいエピソードとして UGC、User Generated Content、ユーザーが作成したコンテンツについての話を、質問をジョン・ミューラさんが回答しております。これに関しては、 UGC はウェブページのランキングに考慮されるかという質問に対しての回答としてなんですけれども、基本的には一つこれ注目されるところでもあるんですけれど、ジョン・ミューラさんの回答として、サイト運営者が作成した内容とコメントやフォーラムの投稿など、ユーザーが作成した内容を Google 検索エンジンのアルゴリズムは区別せずに扱いますと。そのため、サイト運営者はユーザーが作成したコンテンツの内容を精査してインデックスすべきでないと判断したものは、ノーインデックスタグをマークアップすることを推奨しています。というお話です。それから、昨年発表されましたが、ユーザーがリンクを含めている UGC、例えばコメントなんかにリンクを貼ったり、またはフォーラムにリンクを貼ったりした場合に、そのリンクに対して、これはユーザーが作成したものですと、貼ったリンクですということを伝える属性として UGC というのがあるんですけれども、その UGC を加えることによって、検索エンジンに対して、これは UGC のリンクですというような伝え方のためのマークアップを推奨しています。続いて2020年5月19日に Google Webmaster 公式ブログが Google アシスタントでのリッチリザルト表示を行うガイド付きのレシピのレポートが追加になったということを発表しました。で、こちらの方はレシピ用の構造化データのマークアップを行っているサイトのプロパティに、Search Console のレポートとして、表示しますと、ガイド付きレシピの案内バナーなども現在表示されるようになりました。で、それからですね、レポートだ、Search Console のレポートだけではなくて、リッチリザルトのリッチリザルトのテスティングツールに関してもガイド付きレシピのサポートの追加がされまして、プレビューとかなんかの表示とかなんかに関しても対応済みという形になってます。まだまだこれから Google アシスタントの方は、こういった検索のリッチリザルト、これから伸びていくところだと思うんですけれども、レシピのマークアップなどを手掛けているサイト運営者の方は、要注目の部分ではないかなというふうに思います。続きまして、ブロガーが新インターフェースへの全ユーザーの移行計画を発表しました。こちらの方なんですけれども、すいません。2020年の5月20日に、Google のブロガーの公式ブログの方で、7月末までに、すべてのユーザーのブロガー管理画面を新しいインターフェースに移行する計画を発表しました。この移行に関しては、6月後半から多くのブロガーユーザーにおいて、新しい管理画面がデフォルトで表示されるようになります。そして、7月の前半までは、旧インターフェースの方がいいという場合には、旧インターフェースの方に戻して使うことができるのですけれども、7月の後半からは以前のインターフェースに戻すことはできなくなると、もう戻すことができなくなって新しいインターフェースの方のみになるという形です。で、ここを発表記事の解釈などにもよるんですけれども、7月のじゃあ後半以降戻すことはできないけれども、旧インターフェースのまま使えず続けることができるのかという疑問がありまして、で、文章の解釈の仕方にもよるところがあるので、もしかして使い続けることもしばらくの間できるのかもしれないというような表現だったので、ブロガーのエキスパートの方に質問したんですけれども、そのブロガーエキスパートの方も、その文章を読んでの認識、判断としてなんですけれども、おそらく7月の前半までに旧インターフェースの方に戻したユーザーさんに関しては、旧インターフェースのまましばらくの間は使い続けることができるだろうというような認識だというお返事をいただきました。 ただし、旧インターフェースからまたその以降に新しいインターフェースに変えてしまった場合にはテストでもう一回変えてしまったりなんかした場合にはもう二度と戻すことはできないということになります。で、これ実は昨日私はブロガーの新インターフェースで記事を作成してたんですけれども、画像の添付の仕方とかのインターフェースが変わって、ちょっと手間がさらに発生したりですね。あとは、記事の中のヘッダータグを作ろうとして、作業してたら、いきなり書いてた記事すべてを、がなくなってしまって、これ本当にちょっとショックだったんですけれども、これまでであれば、下書きの保存っていうのが自動的にされてて、そういうアクシデントで記事を失うってことは、まあ、ここ数年なかったんですけれども、今回もう完全に、下書き保存の機能がないということが判明しまして、これまでのインターフェースではサポートされてるんですけれども、新しいインターフェースではサポートされなくなって、今の時点ではされてない、なくてですね、作成した2時間以上かけて作成していた記事を失ってしまって、ちょっとものすごいショックだったということがありました。で、ブロガーの方でも、やはりインターフェースを変えるというのは大きな変更作業であるということを十分に認識しておりまして、慎重に移行を進めているということが発表記事にも書かれております。それで、フィードバックをできるだけ送ってほしいということで、私の方でも送ったりしてるんですけれども、ブロガーユーザーの皆様、ぜひ、新しいインターフェースを試してみて、フィードバックを送ってみてください。ブロギングライフの方にも、ご連絡いただければ、私の方でまとめてまた連絡しようかな、フィードバックとして連絡しようかなというふうにも考えております。続きまして、2020年5月21日に Google Webmaster 公式アカウントが新たにポッドキャストシリーズとして Search of the Record というシリーズを発表しました。で、こちらの方は、トレーラーでジョン・ミューラーさん、マーティン・スピリットさん、ゲイリーさんがの3人が登場して、すごく楽しげに冗談を交えながらトレーラーで紹介してまして、で、コンセプトとしては、Google の検索のチームの、Webmaster チームの舞台裏みたいなのを、ポッドキャストで紹介するというようなコンセプトのようです。すごく楽しみで、私も、サブスクライブ、しました。まだ、トレーラーだけで、これから本番が始まる予定です。それからですね、5月21日、インスタグラムのアプリからメッセンジャールームズを作成する機能が利用可能になったと発表しました。50人までのお気に入りの人とビデオチャットが簡単に行えると、紹介ツイートを行っております。で、Facebook は、メッセンジャールームズをかなりプッシュしているんですけれども、子会社のインスタグラムの方でも、機能連携を強化してまして、インスタグラムの方から直接メッセンジャールームズを利用できるような形で、提供開始となったということで、各社ビデオカンファレンス、ビデオ会議のプラットフォームに関しては、Facebook、Google、Microsoft が非常に力を入れておりまして、まあ、これからそれがどういう形になっていくのかっていうのも注目だと思います。今週は以上です。それでは失礼いたします。